今日は使徒の働き一章の9節から11節です。このところには再臨の希望が語られています。イエス様は復活されてから40日間弟子たちと共におられたわけですけれども、しかし9節にはイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた、なんとイエス様は天に昇っていくという姿がこのところに記されてあるわけです。そして彼らの目には見えなくなった。イエス様のその姿が肉眼でもう見ることはできない。ある意味これはもう彼らにとっては大きな失望と言えるかもしれません。私たちもこのイエス様の姿がもし自分の心の中で見えなくなってしまったらどうでしょうか。おそらくは本当に不安や恐れに私たちの心は支配されてしまうのではないかと思います。しかしイエス様のこの述べ伝えられたのは神の国が近づいたということであったわけです。そして悔い改めて福音を信じなさい、そのことを人々に語られました。私たちにも重要なことは何かというと神の国の到来ということではないかと思います。どのようにして神様の御国が現実のものとなっていくのか、その一つの我々が実はこのキリストの再臨ということであるわけです。十節には白い衣を着た二人の人とあるわけですけれども、これは御使い天使のことであると思います。そしてこの御使いが11節にガリラヤの人たち、どうして天を見上げ立っているのですか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。またおいでになる、それがこの神様の約束であるわけです。今は見えないかもしれない、しかし必ずまたおいでになって顔と顔を合わせて相まみえることができる。実はこれがあの一世紀の時代のクリスチャンの大きな希望であったわけです。イエス様は必ず来られる、そのことを待ち望む。また私たちにおいても希望は一体どこにあるんだろうか。この世で素晴らしいことを行うとか、良いものが与えられるってことが私たちの希望でしょうか。世と欲、世の欲は過ぎ去るとイエス様は言われたわけです。この世にあるものは必ず失せてなくなってしまう時が来るわけです。じゃあその時私たちはどこにいるのか。私たちは神の御国にいるというその希望を持つことが非常に重要なことではないだろうかと思います。私たちが何かをするということではなくて、自分自身がどういう存在なのか、神様は自分をどのようにしてくださったのか、そこに私たちは希望を持つことができるわけです。イエス様が再びおいでになり、そしてまたあの復活の日のように弟子たちは主を見て喜んだ。おそらく私たちにおいてもイエス様が十字架にかかり、命をもって自分の罪を許してください、そしてまたさまざまな困難を信仰によって助けられた、でその思いが合うならば必ずイエス様にお会いするっていうことは大きな希望ではないかと思います。しかしイエス様と何の関わりもない、関係もない、いや信じないという人たちにとってイエス様にお会いするっていうのは果たして希望であるんだろうか。その様子っていうのは黙示録にも出てくるわけですけれども、それはまさに全く関係のない者たちにとってはそれはもう裁きの日ということになるわけです。しかし救いに預かった私たちにはそれは喜びの日、そしてまたそれを待ち望むということは 大きな希望になってくるわけです。10節のところを見ると、人たちは天を見つめていたという姿があるわけです。果たして彼らはどのような思いを持って天を見つめていたんだろうか、いろんなことが考えられると思います。一緒におられたイエス様がもう天に昇っていかれる、呆然とするような思い、そしてまたもう離れていかれるという思いがあったかもしれません。しかし御使いが同じありさまでまたおいでになります。そのことを聞くならば、それは待ち望むということではないかと思います。再臨待望という言葉があるわけですけれども、主が再び来られるのを待ち望む、あるクリスチャンの方は一日終わるときにこの外に出て天を仰いでですね、イエス様を今来られるんだろうか、そういう待ち望む思いを持っていた。そして日本でこの伝道が活発になったという時があったわけです。大正の中頃、また昭和の初め、その時に実は再臨運動というのがあったわけです。主は近い、そのことが言葉が一つの合言葉となって、神を待ち望むとするならば、自分自身が神様に会うために必要なことは何か、自らが清くなる、もうこのことではないか、そのことが非常に熱心に求められて、本当にこの主が再びおいでになる、いや自分のところに来てくださるんだ、もう自分自身が神の花嫁として本当にその整えられていくことが非常に大切なことだ、聖会が催されて、そして、働きが非常に活発になり、主を待ち望むのにふさわしい、お会いするのに、本当に自分自身が整えられて、そして何よりもイエス様の救いを伝えていかなければいけない、もう日本でもそうした働きが活発になっていた時があったわけです。多くの人が救われる、今私たちは主がおいでになるということをどれだけ切望して待ち望んでいるだろうか、自分の姿はどんなものであるのか、私たちはもう一度自らを顧みる必要があるんではないかと思います。私たちは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着、そしてまたキリストの花嫁としてふさわしいものとして主を待ち望む、その思いを持ってまた私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。